皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。1月最後の日曜日になります。今日もともに旧約聖書の詩編を読んでいきたいと思います。古いもの、古い歌ですと、モーセの作品などもありますので、もう今から下手すると3000年ぐらいの前のですね、古い古い歌も含まれております。詩編としてこの150の歌が一つにまとめられたのは、紀元前の5世紀か4世紀ぐらいではないかと思われますか。それでももう今から2500年ぐらい、モーセの歌だったらもっと前か、今から4000年ぐらい前か。日本もね、古い歌が ある国ですね。古今和歌集とか百人詩とかですね、そういう歌はいろんなところで生まれますけれども、それはこのまとまっていくっていうなんか性質を持ってるんでしょうかね、よくわかりませんけれども。でただお話ししておりましたように、この詩編というのは私たちの聖書になっている時には単に文字だけしか残っておりませんが、もともとはこれは歌われた歌の歌詞ですね。ただどういうメロディーで歌われたのかということは未だにわからないので、残念ながらその歌詞だけ味わってる。ただですね、歌詞だけ味わってもね、本当はその歌の、半分以下でしょうね、多分ね。例えば今の歌なんかでも歌詞だけ読んだらそんなにピンとこないですよね。やっぱりそのメロディーがあって、つまり音楽があって、その言葉がより強いこのメッセージを持つと、いうことがありますからね。詩編もだから私たちはこうして読みながら味わっておりますけれども、その味わいの半分も、味わえてないのは非常に残念ですけれども、それでも今年になっていくつか取り上げてお話しておりますけれども、味わい深い歌であるということは間違いがないと思います。今日はですね、詩編の第6編を読みたいと思います。タイトルはヘルプというですね、今年カタカナで調子に乗って題をつけてますけれども、助けてという、意味ですけどね。聖書をお持ちの方は開きいただいて、お読みください。詩編の第6編11節、序文を除けば10節からなる、これも短い歌でありますので、今日も全部これを読んでいきたいと思います。指揮者によって伴奏付き第8章賛歌ダビデの詩。主よ、怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでください。主よ、憐れんでください。私は嘆き悲しんでいます。主よ、癒してください。私の骨は恐れ、私の魂は恐れおののいています。主よ、いつまでなのでしょう。主よ、立ち返り私の魂を助け出してください。あなたの慈しみにふさわしく私を救ってください。死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、黄泉にいれば誰も黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げません。私は嘆き疲れました。夜ごと涙は床にあふれ、寝床は漂うほどです。苦悩に私の目は衰えていき、私を苦しめる者のゆえに老いてしまいました。悪を行う者よ、皆私を離れよ。主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。敵は皆恥に落とされて恐れおののき、たちまち退いて恥に落とされると。そこまでであります。途中で帰るの忘れてましたけども、詩編はこれまでもお話してまいりましたように、一番最初にその歌の詩詞みたいな言葉があります。序文と言っておりますけれども、この6編も序文がついてますね。 指揮者によって、伴奏付き第8章賛歌、ダビデの詩というですね、1、2、3、4、5つもついてます。で、指揮者によってというのは前にお話しした詩編にもついている、割とよくついている指示ですね。まあ、おそらくこれは詩編は神殿で歌われた、歌われる、歌うようにこの編集されたというか、多分この練られているわけですね。もともとこれもダビデの歌ですけれども、ダビデが一番最初に作ったものというよりもこの全体で歌うように整えられたというふうに考えられます。で、これは指揮者のもとにみんなで歌うものだということですね。で、問題はその後のですね、伴奏付き第8章というですね、この指示なんですけども、口語訳聖書ではですね、これはシェミニテに合わせ琴を持って歌わせたというふうになったんです。シェミニテって書いてありますね。何だろう、シェミニテって書いてある。新改訳では8弦の縦ごとを持ってとか、8弦の縦ごとによってって書いてあるんですね。で、新共同訳は、伴奏付き第8章というふうになってます。よくお話してますけど、聖書はもともと旧約聖書ヘブライ語で書かれていて、翻訳されてます。で、翻訳された言葉によって違いがあるという場合はですね、これはそれだけ解釈が難しいということですね。はっきり分かれているわけですけれども、で、言語はですね、これは第8の楽器とか第8の音楽っていう意味なんです。言語の言葉ですね。で、口語訳聖書を訳した人はこの第8という言葉をそのまま固有名詞として理解しました。だからシェミニテってそのままカタカナで書いちゃったんですね。シェミニテっていう曲調ではないかと思ったわけですね。で、新改訳を訳した人は8番目の楽器っていうふうにも訳せるから、あるいは8の楽器とも訳せるので、8弦の縦ごとを使って歌うという意味じゃないかっていうふうに理解したわけです。新共同を訳した人は、もうそのまま8、これは第8調という、つまり、いろんな調子がある中のその第8番目の調を意味しているんじゃないかというふうに理解したわけです。どれが正解かは分かりません。いずれにしても割と細かいこの演奏の仕方の指示があるということですね。で、その後賛歌という言葉がありますが、これは前にもお話しましたけれども、この賛歌というのはヘブライ語ではミズモールというですね、詩編とも訳される言葉です。詩編のことをヘブライ語でミズボールというですね、覚えましたね、これね。ミズモールは一回聞いたら忘れません。で、これは詩編であると、賛美という意味です。それから最後はダビデの詩と、ダビデが作りましたっていうことで、割とこの細かい指示があって、で、この歌ですね、もう一回ちょっと、もう一回読んでみましょうかね。主よ、怒って私を責めないでください。憤って懲らしめないでください。主よ、憐れんでください。私は嘆き悲しんでいます。主よ、癒してください。私の骨は恐れ、私の魂は恐れおののいています。主よ、いつまでなのでしょう。主よ、立ち返り私の魂を助け出してください。あなたの慈しみにふさわしく私を救ってください。死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げません。私は嘆き疲れました。夜ごと涙は床にあふれ、寝床は漂うほどです。苦悩に私の目は衰えてゆき、私を苦しめる者のゆえに老いてしまいました。悪を行う者よ、皆私を離れよ。主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。敵は皆恥に落とされて恐れおののき、たちまち退いて恥に落とされる。 これまで読んできた詩編はこの賛美の詩編でしたね。でこれはまあ今お読みして、分かるように、まあ、むしろ祈りの詩編ですよね。嘆きの詩編というか、懇願している歌だなということがお分かりになると思います。少しずつ解説をしていきたいと思いますけれども、最初の部分ですね、主よ怒って私を責めないでください、憤って懲らしめないでくださいと。でこの後で主よ癒してくださいという言葉が出ているので、ダビデは何らかの病、あるいは怪我なのか、まあ、おそらくこの病の床にある重病というか、まあ、かなり深刻な、状況にあるんだろうと。でもそれをですね、神様が怒って憤って私を責めて懲らしめておられるので、こういう状態になっていると。だから私を責めないでください、懲らしめないでください。これはその当時の人たち、まあ、今でもそうですけれども、まあ、病気になるとか何か良くないことが起こると、これはまあいわゆる天罰ではないか、罰が当たってるではないかっていうふうに考えますよね。それと同じようにダビデも、神様どうぞ私を怒らないでください、責めないでください、あなたが責めて懲らしめてるから私は今こんなに苦しいんですっていうことをまず訴えてるわけですね。一方ではもしかすると彼に何らかの、まあ、罪があったり後ろめたいことがあったりして、それを責めているっていう気持ちもあるのかもしれません。自責の気持ちですね。自分があんなことをしてしまったから、あんなことを言ってしまったから、あんな罪を犯してしまったので今こんな目に遭ってるんじゃないかっていうような、これもごく自然なことですよね。何か良くないことがあった、自分があんなことをしたからその罰としてこんなことが起こってるんじゃないかっていう、こう自然に考えてしまう。でももういきなりこの最初の一文でですね、ダビデという人の神様に対する気持ちの向き方が非常にまっすぐであるということを感じますね。神様、私を怒って責めないでください、もう割ともう目の前にそこにいらっしゃるかのようなですね、訴え方ですよね。そして次に主よ憐れんでくださいと言ってですね、私を責めないでくださいと言った後、私を憐れんでくださいと、キリエ・エレイソンですね、あの歌によく出てきますけれども、グレゴリアン・チャントなどもよく出てきますけれども、主よ私を憐れんでください、神様の憐れみだけが私の頼るところですと。まあ、この主よ憐れみ、たまえ憐れんでくださいという表現は詩編に何度も何度も出てきますけれども、私は嘆き悲しんでいます、まあ、これも自分の気持ちを非常にストレートに伝えていますね。その後で主よ癒してくださいという言葉が出てきます。で実は聖書の詩編の中に私を癒してくださいという表現はそんなに多くありません。こうはっきり癒してくださいという言葉があるところからして、おそらくダビデは病気か何かで、苦しんでいるんだろうというふうに思われているわけですね。私の骨は恐れ、私の魂は恐れおののいていると。でこの癒してくださいって言った後でですね、もう骨はっていうことですから、もう体の隅々までというか芯まで恐れてる、怖がっている、もう震えているっていう、そういうことが分かりますが、じゃあなぜ彼はそんなに恐れているのかというと、主よいつまででしょうかっていうこの次の表現ですね。で実は人間にとって最も苦しいのは、この苦しみがいつまで続くかわからないというところにあるわけですよね。もう明日になったら、今インフルエンザ流行ってますけどね、うちの坊主も先週インフルエンザかかってましたけども、最近は特効薬もあってですね、本人ものすごく苦しんでるんですけど、 病院行ってタミフル飲んだ、あ、タミフル飲んだか、あ、じゃあ明日は大丈夫だなみたいですね。で大体治りますね、3日ぐらいでね。昔だったらそんなわけにいかなかったと思いますけども、もう高熱が出ればいつ死ぬかいつ死ぬかということになったと思いますけども、まあもういつまで我慢すればなんとかなるんだっていうことがあればですね、お金がないけどもいついつになれば給料が下りるとか年金が下りるとかなれば、まあもうちょっと我慢しようかなということがあるけども、このままずっと貧乏かなと思うとですね、これはもう恐ろしいですよね。で、人間の苦しみっていうのはその今の状態よりもこれがいつまで続くかっていうところにあると思うんですよね。で、ダビデもまさにその状態ですね。主よ、いつまでなのでしょうかと。もうこの当時のことですから、病気になったって言っただけですね、その今みたいに、これは何の病気ですとか、どういう治療がいいですとか、どういう薬がいいですかっていうことは全然わからないわけですから。ウイルスも細菌も体の仕組みも何も分かってない状況の中ですからね。しかももう相当彼苦しい状態にあるんでしょうから、ああ、もうこのまま続いてしまうんだろうか、いつまで続くんだろうかということで、私の骨は恐れ、私の魂はおののいているわけですね。そして主よ、立ち返り、私の魂を助け出してくださいとこう叫んでる。もう自分の魂が自分の中で潰れてしまいそうな、滅んでしまいそうな、そんな感覚でしょうか。全身が恐れに支配され、もう魂が消え入りそうな、そういう状況ですね。その後で、あなたの慈しみにふさわしく私を救ってください。死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げません。これはですね、まあこういう表現をするとダビデに怒られるかもしれませんが、一種の脅迫ですね。神様、あなたの慈しみにふさわしく私を救ってくださいと。あなたは慈しみの神だと言ってるじゃないか、ね、それなら何とかしろよと。看板に偽りがあるじゃないですか。慈しみの神なら何とかしてくれっていうような、そんな風にも取れますよね。さらにその次ですね、死の国へ行けば誰もあなたの名を唱えず、つまり死んでしまったらね、神様あなたの名前を呼ぶ人なんか誰もいないじゃないです か、 だから殺したらおしまいですよっていう。また黄泉に入れば誰もあなたに感謝を捧げませんと。生きてるからこそ感謝を捧げるんだから。まあ、黄泉というのはこのヘブライの考え方で、この、まあ、地中というかね、この地面の底みたいな、まあ死者の行くところという意味なんですけれども、もうそこに行ったら誰も神様感謝捧げませんよと。だから私を今殺しちゃ何もいいことないですよっていう、そういう言い方ですよね。まあ脅迫って言って怒られますけど、一種の取引みたいなね、ここは生かしとかなきゃいけませんよと、あなたの慈しみにふさわしく私を何とかしなきゃいけませんよっていうような、そういう表現ですよね。まあ私たちも、まあそういうことを本当に苦しい時にはすると思うんですよね。神様、あなたはこういうふうに約束してくださったじゃないですか、こういうふうに書いてあるじゃないですか、だから何とかしてくださいよと。愛の神だって言いながら、なんで私を愛してくださらないんですかみたいですね、もう私を見捨てないでくださいよというようなことを言うと思いますけれども、まあ、ダビデもここで、まあ、ちょっと脅迫っていうと怒られますけれども、神様何とかしてくれっていう思いが強くてですね、こういう表現になっていると思いますが、6編で1、まあ、その表現として面白いのはその次なんですね。この7節なんです。私は嘆き疲れました。ここまでいいですね。夜ごと涙は床にあふれ、寝床は漂うほどです。夜ごと涙は床にあふれてる。泣きすぎちゃって、もう私の布団から涙があふれてると。で、寝床が涙で漂ってると。相当なもんですね、これは。言語を読むとね、もっと面白いです、これは。ヘブライ語ではですね、ここの部分は涙が 私を泳がせるっていう表現だ、お布団がプールになってるって言ってるんです、すごいですよ、大げさ、絶対そんなに泣けないでももうそれぐらい毎晩私は悲しくて泣いているんだと。英語の聖書はですね、非常にストレートに訳してます。 Every night I make my bed swim ですよね、泳がせてるって、そういう表現なんです、 言語ではですね、でその次の寝床は漂うほどですと訳してありますけど、これ言語ではですね、これも寝床とかベッドとかあるいはソファーとかっていう意味ですけれども、ソファーが溶けてしまうって言ってるんですね、もう涙で溶けちゃうと、そんなこと絶対起こらないですけども、詩的な表現というのかあるいは大げさというのか分かりませんけれども、もうそれぐらい私は毎日悲しくて泣いております。神様あなたはご存知じゃないですかと。さらに8節で、苦悩に私の目は衰えていき、これはまあ理解の仕方によっては泣きすぎてね、もう目が見えなくなってしまう、また私を苦しめる者のゆえに老いてしまったと。もう神様私は年寄りになってしまいました。泣き言ですよね、結局ここは。もう毎日泣いて、もう泣き疲れて年取ってしまう、もうヨボヨボになっちゃう、泣き言ですよ。助けてくださいって最後読みになって分かったと思いますけど、この 6編はですね、最初くださいが多いんですね。責めないでください、懲らしめないでください、憐れんでください、立ち返って助け出してください、救ってください、くださいくださいくださいですよ。そうやってこの頼んでる、哀願してる、すがってるっていう感じですね。でもその後でちょっとした軽い取引というか脅迫、神様、慈しみの神様なんだから、ここで一つ何とか してください、私が死んじゃったらもう感謝も賛美もありませんよ、いいんですか。その後この泣き言ですよ。もう神様、私は毎晩もう泣きすぎて、私は布団の上で涙で泳いでおります、大げさ、すごいですね。まあでもそれぐらい私は悲しんでいるんだっていう。でもこれすごくこうなんて言うんでしょうかね、子供っぽいような感じもしますよね。そこまで言わなくてもいいんじゃないかと、神様も分かってらっしゃる。でもダビデは自分の気持ちを隠さないんですね。大げさと思えるほどに神様に訴えかけてる。私はそこが彼の信仰の基本だと思うんですね。包み隠さず、もう思いは全部神様に申し上げる。脅迫まがいのことも、大げさな泣き言も、でももう全部神様に言う。神様との距離感の近さですよね。なんかもう遥か遠くの山の向こうの向こうの向こうの、めったに会わない人に話しているような感じじゃないです。本当にもう目の前にいる方にもう取りすがって訴えているようなね、そういう彼の切実な叫びがあるわけです。しかしです、この詩編はね、ここで終わってないんですね。ここで終わってないんです。次の9節ですよね。悪を行う者よ、皆私を離れよ、主は私の泣く声を聞き、主は私の嘆きを聞き、主は私の祈りを受け入れてくださる。どういうことですか、この変化は、ね、直前まで助けてください、助けてください、ね、もう涙で泳いでおります、言っておきながらですよ。この8節と9節の間、1行空いてますけども、まあ多分もっと時間があったでしょうね。でも散々この自分の胸の内を 打ち明けた後、まあ、どこかすっきりしたのか、あるいはいわゆる底を打つ体験というんでしょうかね。ダビデははたと気がついたんじゃないでしょうか。いやいや、神様は私の泣く声を聞いてくださる、嘆きを聞いてくださる、祈りを受け入れてくださる神様なんだと。聞いてくださったとは言ってません。まだ彼の現状は何も変わってないはずです。お祈りしてる間に治っちゃった、元気になったって言ってるわけではない。現状は何も変わらないけれども、何が変わったか、彼の信仰が変わってるわけですね。まさに彼の魂が救われてるわけですよ。悪を行う者よ、皆私を離れよと言ってるんですけども、ダビデが苦しんでいる中で、別にみんなが彼を責めたり悪いことしてるわけじゃないでしょうけれども、まるでそういうふうに感じている。でも彼はその中でどんどんどんどん弱くなっているんだけれども、その一番そこで彼の信仰を回復してですね、いや神様はきっと泣く声を聞き、嘆きを聞き、祈りを受け入れてくださるんだから、お、私を責める者はみんな私から離れていけっていうですね、何かこの積極的な気持ちになってますよね。で最後、敵は皆恥に落とされて恐れをおののき、たちまち退いて恥に落とされる、まあ、言わなくていいとこまで言ってる感じですけれども、まあ、随分強気に転じて終わってる。ここにありますけど、まあ、繰り返そうですけども、祈りが聞かれたわけではないんです。病気が治ったわけではないんですけれども、彼の信頼と信仰が回復している。これがこの歌を賛歌にしている理由なわけですね。もし8節で終わってたらですね、賛歌じゃないですよ。これはただのぼやきというか嘆きというかね、ですね。でも彼は自分の思いの丈を思いっきりぶつけることによって、いや待てよと、神様はそんな神様じゃないと、私の祈りを聞いてくださる神様だ、私の嘆きは絶対ほっとかれないんだ、泣く声を聞いていてくださるんだっていうことに、この気づいていく。祈るっていう作業はですね、もちろん神様に思いのだけをぶつける作業なんですけども、実は自分自身の信仰を整えていく作業なんだなということが、この詩編を読むと分かるんですね。なぜ祈らなきゃいけないかというと、それは祈ることによって自分のこの混乱している、もう最初なんかダビデはもう明らかに混乱してますよ。感情が先走ってね、言わないことまでいいことまで言って大げさになっちゃって、でもそういうこの神様に何でもかんでもぶつけることによって、彼のこの心が耕されて、そして本来あるべき姿を取り戻していく。祈るというのはそういう作業なんだなということがここで分かるんじゃないでしょうか。単に神様に思いをぶつけてればいいっていうわけじゃないんですね。なぜなら神様は私たちのことを慈しんでおられて、私たちの必要を全てご存知であって、私たちにとって必要な助けを与えてくださるともう書いてあるわけだから、こんなこと言わなくていいわけですよ。だけど人間だから、ダビデであっても、信仰の人ダビデであっても、叫ばなきゃいけないし、嘆かなきゃいけないし、嘆き言も言わなきゃいけない。神様はそれはもう全然拒絶はなさらない。言いたいだけ言いなさい。なんかまるでね、カウンセリングをダビデが祈りの中で受けているような感じさえしますね。今の言い方で言えば、助けてくださいとヘルプと神様にこの叫ぶ。でも実は助けられているのは彼の魂ですね。彼の信仰が助けられている。自責もあり、嘆願もあり、取引もあり、泣き言もあるけれども、その結果として彼自身の魂が回復していく。そのために私たちは祈るんだなと。8節までで終わっていたら単なる祈り、単なる嘆きですね。でもそうじゃない。さらに言えば、私たちが本当にこの9節以降を迎えられるまで祈り続けていくというか、 思いの丈を遠慮なく神様にぶつけ続けていく、そういう作業があってね、本当の回復があるんだろう。ダビデ自身が主よ立ち返り私の魂を助け出してくださいと願ったんですね。最初からは癒してくださいと言った。どうして私を責めるんですか、懲らしめるんですかと言った。でも私の魂を助け出してくださいというその祈りが答えられていくわけですね。彼の魂が回復していくわけです。主よいつまでなのでしょう、主よ立ち返り私の魂を助け出してください、あなたの慈しみにふさわしく私を救ってくださいというこの祈りが答えられていく6編を今日はお読みいたしました。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ皆を心から賛美いたします。私たちもさまざまな局面でこのダビデのようにあなたに叫んでしまう、また激しくあなたに取りすがっていくものであります。神様、しかしあなたはそれらをすべて黙って聞いていてくださる。そして私たちの思いのさらに深い私たちの魂に働きかけてくださって、そこに平安を与え、そこに回復を与えてくださるから感謝をいたします。私たちは目の前のことに一喜一憂し、本当に大切なことを見失いがちなものであります。これからもあなたに祈っていくその作業の中で私たちの魂が整えられてまいりますように、与えられましたこの賛美を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。